はい、それでは今日はネヘミヤ記の4章から6章までを学びます。でここでのテーマは反対への抵抗です。反対への抵抗です。私たちが前回、ネヘミヤがこのエルサレム再建という神様の御思いを持って祈り始めたところを読んできました。でそれから彼がエルサレムに到着して、自分の使命を他の誰にも言わないで城壁の偵察のためにその周りを巡回したところを読んできました。で3章なんですけれども、ここでは、この城壁がそれぞれが場所が与えられて、そこでこの修復をしたところでした。それで、たくさんのこの人たちが取り掛かって同時にそれを行っていたので、この徐々に徐々にではなく、こう一気に全てのところでこの壁がこう立て上げられていくわけなんですね。だから建築のスピードが極めて速かったわけなんですけれども、まあ、ここからですね、私たちはこの知らなければいけないのは、このネヘミヤが行ったこのエルサレムの城壁を修復する事業、まあ、後で出てきますが、52日しか経ってない、非常に早いこの期間のうちにこの成し遂げることができたわけなんですね。で、私たちの神様から与えられた働きというのも、まあ、こういうことがよくあります。もちろん私たち神様に会って待ってなければいけない時があります。けれども神様が戸を開いてくださった時に、その与えられた機会を十分に用いて、本当にある意味で貪るようにしてですね、どんどんどんどんそれを行い続けていくことによって、私たちがこの考えているようなスピードではなく、本当に速い速度でご自分の技を神様が私たちを通してなされるということがあるわけなんですね。聖書の中でそういう勤勉なこのしもべの姿をよく見ます。その時にはもう本当に自分たちでさえも驚くほどですね、この結果を見るとこんなに大きなことを行ったのかと思う。これは実は神様が行ったわけなんですけれども、そうやって、この早く進んでいきます。でネヘミヤもその人なんですけれども、彼のその大きな働きというのは簡単にできたのではありません。スピードが速いから、戸が開かれていたから、じゃあ早く何の問題もなくできたのかといったら、その正反対ですね。もう大きな問題、いろいろな問題、その反対に遭いながら、なおかつどんどん進めていったというその話になっているわけなんですね。まあ、今思い出すのが、このイスラエルの民がこの反対を受けてエジプトのところでどんどんどんどんこの虐げられていればいるほど子供がたくさん増えた。それと似たようなことがこのネヘミヤ記の中に起こってきます。そして悪魔が反対しているわけなんですけども、ここから見ていくところは非常に狡猾な方法でこの主の技を行おうとしているのを妨げていくわけなんですけど、それに対して私たちがどのように抵抗していくか、悪魔のその攻撃に対して私たちがどのように抵抗していくのか、このネヘミヤを通して学んでいきたいと思います。では4章を見てください。4章の1節から読みます。サヌバラテは私たちが城壁を修復していることを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけった。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようとするのか、一日で仕上げようとするのか、焼けてしまった石をチリアクタの山から生き返らせようとするのか。彼のそばにいたアモン人トビアもまた、彼らの立て直している城壁なら一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろうと言ったとありますね。 まあ、前回もこの連中がこのあざけったところを読みましたけれども、この2章の19節のところでサヌバラテとまたトビア、またこのアラブ人のゲシムがですね、お前たちのしていることはなんだ、お前たちは王に反逆しようとしているのかと、まあ、こうやってあざけたところが出てきましたが、今回もこのあざけているところが出てきます。でこのあざけりというものを は全くこの、まあ、馬鹿げていることであれば気にならないんですね。けれども、この神様の働きを始めていくときにおいて、この起こってくるあざけりはですね、ちょうど私たちの肉の弱さに訴えてくるような性質のものです。なぜならば神様から与えられているこの事業はですね、人間的な目から見たら無謀なわけなんですね。愚かなんですね。できるわけないことなんです、人間にとって。例えばサヌバラテはここで一体何をしているのかと言ってます。で、私たちは実際に神様の働きを新しく始めていくと、自分が今一体何をしているのかという、その新しいことを行っているから、今自分がしていることが一体何なのかっていうこのですね、思いがよぎってきます。またここで一日で仕上げようとするのかっていうふうに言ってますが、本当に私たち一歩進行によって前に踏み出したらですね、普通で考えたらこんなことやるのにもう何百日何年何十年かかってもおかしくないと思われるようなですね、人間的に見たらそういう大きなことをやろうかとしているような感じになってるわけなんですね。そしてトビアがですね、ここで狐が石垣を崩してしまうだろうとありますけれども、もうこれも本当にあまりにもこのどんどん早くやっているものだからですね、たとえ成し遂げられたとしても実質のない弱々しいものになるかもしれないと。だから正しそうに聞こえる、その人間的に見たらその正しそうに聞こえるんで、それで私たちの肉をこう刺激します。で悪魔はですね、こうやって私たちの肉を刺激して何とかして神様の働きをやめさせようと仕向けてくるわけなんですね。でこういう言葉を私たちが聞いたときに、じゃあどうすればいいのか、ネヒミヤがどうしたのか、ちょっと見てみたいと思いますね。4節、お聞きください、私たちの神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見舞いから拭い去らないでください。彼らを立て直す者たちを侮辱したからです。祈りですね。ネヘミヤは祈りを持って抵抗しました。もともとネヘミヤ祈りの人だったということをですね、このもう気づいているかと思いますけれども、このエルサレムが、まあ、困難の中にあるということを聞いたときに、涙と祈りを持ってエルサレムのために2ヶ月3ヶ月祈ったわけですね。で王の前に出たときにですね、自分がエルサレムに戻りたいということを、この告げるときに、こう瞬時に王の前でもちろん目をつむったとかそういうことなかったと思いますね。この数秒間祈りを心の中で捧げた、そのことも書いてあります。で私たちの肉がこう刺激されるときに必ず私たちは反応したくなりますね。反論したりこういろいろなことをしたくなる、自己弁明に走りたくなります。でもネヘミヤはそうではなかった。祈りによって自分の悩みを主にそのまま打ち明けました。でも内容がですね、かなり過激に聞こえます。この彼らの罪を許さないでくださいですね。そして彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。復讐の祈りになってますね。で詩編を読みますと、こういう類の祈りがたくさん出てきますね。報いてくださいという祈りですが、でも新約時代に生きている私たちキリスト者は神様から敵のために祈り、その祝福を祈りなさいと命じられているわけなんですね。だからこれは一体どう なんだろうなっていうのを思うかもしれません。でも、新約聖書の中に例えば黙示録を筆頭に主に仕えている者たちに害を与える者たち、 生徒に害を与える者たちが正しく裁かれているのはですね、天において褒めたたえられている神様を、そういう復讐をされている神様を褒めたたえている箇所がたくさん出てきます。でここで大事なのは、ネヘミヤが自分の恨みつらみをですね、神様に訴えているのではないということですね。大事なのはここで、神様立て直す者たちを侮辱したって言ってるんですね。立て直すのは神様が命じられていることなんです。だから人間の事業ではなく神様の事業なんです。そこをもってこのネヘミヤは今こういう祈りを捧げています。神様の視点から祈りを捧げて、人間のレベルで物事を彼らは語っているけれども、私たちは行っているのは神の事業なんだと。だから私たちを拒む者は神を拒むのだと、そういう意味の祈りを今ここで行っているんですね。あと彼がこうやって復讐を神様にこの言っているのはですね、自分が仕返しをしない、復讐は神様にお任せするという意味もあります。で6節に行きます。こうして私たちは城壁を建て直し、城壁は皆その高さの半分まで継ぎ合わされたために働く気があったからである。祈った後にどういうふうになったか、さらにその働きが進みました。半分まで継ぎ合わされたんです。そして大事なのはここで、民に働く気があったからである。これ気大事ですね。気力、いわゆる士気ですね。士気を主にあって、持っていること、とっても大事です。神様にのこの働きをしていくときに勤勉にですね、熱心に行っていくんですけど、この働く気がなければですね、私たちはこの神様に用いられることはできないんですね。でもこれを彼らは持っていました。ところがサヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシュドデ人たちはエルサレムの城壁の修復がはかどり、割れ身も塞がり始めたことを聞いたとき非常に怒り、彼らは皆共にエルサレムに攻め入り、混乱を起こそうと陰謀を企てた。反対者らの反対、主の働きが進められるとなおのこと激しくなっていきました。城壁の不中空がかどってですね、割れ身も塞がり始めた。これを見たら怒ったんですね。彼らはその働きが進んでいることを見て、さらに激しくなったんです。で反対者の規模も増えてますね。このサヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシュドテ人とですね、広範囲になってます。で次に、しかし私たちは私たちの神に祈り、彼らに備えて日夜、見張りを置いたと。ネヘミヤは祈り、そして行動に移しました。神様に祈り、日夜見張りを置きました。こことっても大事ですね。クリスチャンの中にですね、祈ることと実際的な行動を取ることがまるで相容れないかのように考える、その思いが多少なりともあります。祈ったんだからあとは神様に任さなければいけないのに、まるで神様がやってくださらないのに自分で行動するんですかっていう人がいるんですね。実際に神様の働きをしている人に対してそういうことを言う人がいます。まるでですね、棚ぼた式に全てが神様によってなされるかのようにですね、話してきますね。でも違いますね。祈って行動に移します。でまた同時にですね、今度逆のケースは、どんどん行動に移して、自分の勝手な思いでこの物事を決めてって、後に大変なことになって神様に祈っていく。でこれもまずいわけなんです。バランスと順序が大事です。まず祈るわけです。で祈って、次にその祈りにかなった行動を自分の方でも取っていくわけなんですね。で10節をご覧ください。その時ユダの人々は言った。荷を担う者の力は衰えているのに、チリアクタは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない。これが敵の攻撃のこの目的ですが、それを功を成してきたんですが、 がっかりしてますね、ユダヤ人が。まあ、彼がこれがもうユダあの敵の攻撃の目的ですが、そのがっかり感、疲れ、焦燥感、これが襲ってきました。行っているけれども前進しているように見えないという思い、皆さんしたことないでしょうか。まあ、例えばですね、この引っ越す時にですね、この物を片付けてますね、荷物を。で、段ボールにどんどんどんどん入れていくんですけども、なんか全然一向に減ってるようには思えない。まあそういうことがあるかと思います。で、霊的にもですね、私、例えば伝道の働きを行っても行ってもですね、その成果が一向に見えてこない。そうすると疲れてくるんですね。で、そこで敵が、そこをついてきます。刺激してきます。で、次に11節。一方、私たちの敵は言った。彼らの知らないうちに、また見ないうちに彼らの中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう。そこで彼らの近くに住んでいるユダヤ人たちがやってきて、司法から10回も私たちに言った。私たちのところに戻ってきてほしい。今度は実際に害を加えようとしているということを気づいていたユダヤ人たちが恐れてきました。恐れもですね、この悪魔がよく使う道具の一つですね。信仰ではないこの恐れです。恐れるところには愛がないと、このヨハネは言いましたけれども、この悪魔が使う二つの道具、この落胆と恐れです。で、これで、このユダヤ人たちがこう萎縮してしまってきているんですけれども、13節、そこで私は民をその家族ごとに、城壁の後ろの低いところの、空き地に剣や槍や弓を持たせて配置した。まあ、城壁の、この低いところがですね、最も攻撃に脆弱ですから、武器を持たせていくわけですけれども、まあ、私たちもですね、これ霊的に当てはめることできますよね。この世の中にいてですね、誘惑に負けて罪を犯してしまう弱い部分、それぞれの人がそれぞれの部分で持っているわけです。で、その弱い部分、他の人はやってないかもしれないけれども、自分はですね、この祈りと御言葉、そしてそれに基づく行動で防御を固めていく必要があります。14節、私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たち及びその他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。このネヘミヤがいろいろ対抗策取ったんですけれども、恐れがまだ取り除かれてなかったのを見てですね、今、この恐れてはならない、主を覚えなさい、ね、戦いなさい、励ましと勧めの言葉をかけました。で、これとっても大事ですね。主の働きをしていくときにこれ本当に大事です。エペソ書の4章にキリストによって立てられる指導者の中に預言者がいます。預言をする者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話しますと、コリントの第1の14章の3節に書いてありますね。言葉であってもですね、この気休めの言葉じゃないんですよね。慰めたり励ましたり、気休めではありません。これが実質的にキリストの体が立て上げられていくのに不可欠な要素になってくるんですね。迫害がひどかったユダヤ人のキリスト者がいますけれども、ヘブル人への手紙の著者がこう言ってます。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。進め合い、注意し合い、希望を告白し、励ましていくですね。これをますます行っていく。それによって私たちが神様の働きを行っていくことができるわけです。そして15節、私たちの敵が、彼らの企みは私たちに悟られ、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻ったと。ここでまた一つ大きなこの壁というかハードルをですね、クリアしたわけですね。着実にこの乗り越えていってますね。敵の攻撃は打ち砕かれました。そしてですね、明確に、 ネヘミヤがここで神様がそれをされたんだということを彼らが聞いたんだと書いてありますね。で、敵からの攻撃に対してですね、私たちがしばしば忘れてしまうのはその後の行動です。勝利をした後の行動ですね。勝利をしたので解放感でいっぱいになって、その後に敵が再び自分たちを攻撃するかもしれないということを忘れてしまいますけれども、そうではあっていけないんですね。ネヘミヤがですね、この攻撃をしなくなった後でも武器を下ろすことをユダヤ人にさせなかったところが次から書かれています。その日以来、私に仕える若い者の半分は工事を続け、他の半分は槍や盾、弓、鎧で身を固めていた。一方、隊長たちはユダの前科を守った。城壁を築く者たち、身を担いで運ぶ者たちは、片手で仕事をし、片手に投げ槍を固く握っていた。築く者は、それぞれ剣を腰にして築き、角笛を吹き鳴らす者は私のそばにいた。半分は護衛になったんです。ガードマンですね。残りの半分、働いて建築の、についているものもですね、この運搬、何か材料とか運搬している人は片手に武器を持ってたわけです。実際に組み立てている人も、まあ、両手使わなきゃいけないんですが、腰に剣を、つけていたんですね。で、私は主だった人々や代表者たち、及びその他の人々に言った。この工事は大きくまた広がっている。私たちは城壁の上で互いに遠く離れ離れになっている。どこででもあなた方が角笛の鳴るのを聞いたら、私たちのところに集まってきなさい。私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだと。この自分のところには角笛を持っている人をつかせたんですね。戦うときに号令必要になってきますね。この、旧約聖書の中で戦うときにこの角笛を吹くところをたくさん出てきますけども、これは戦うぞっていう号令ですね。そのために、この、角笛を吹くものをこの横につかせていたんですね。で、21節です。こうして私たちは工事を進めたが、その半分のものは夜明けから星の現れる時まで槍を手に取っていたと。さっき、この槍とか盾とか弓とか鎧で身を固めていたこの半分の人がいましたけども、彼らが行ってたのはですね、夜明けから星の現れる時まで。夜明けですから、本当にもう、あれですね、日の出の直前ぐらいからですね。で、星の現れる時ですね。で、これが、もう本当に日没になって星が出てくると。まあ、かなりの長時間労働を行ったわけなんですけど、しかもこれ5月ぐらいですね。ネヘミヤがエルサレムの方に、この、来てですね、この始めていく、時が、その、春だったんですね。で、それからこっちに、で、始めていますから、まあ、そのくらいの季節だと思うんです。ちょうど昼の時間が長くなってるというか、日が出てる時間が長くなってる。でもこの、光が、ある時は、もう、ある時も精一杯ですね。その時に、この護衛をしていたわけなんですね。その時にまた私は民に言った。誰でも自分に仕える若い者と一緒にエルサレムのうちで夜を明かすようにしなさい。そうすれば夜にも見張りがおり、昼には働くことができる。私も私の親類の者も私に仕える若い者たちも、私を守る見張りの人々も、私たちのうち誰も服を脱がずそれぞれ投げ槍を手にしていた。これ夜なんですけど、夜にもですね、見張りがいるようにするために、その、自分のそれぞれの家に戻るのではなくて、いなさいと。現場にいなさいと。そして、あと、この投げ槍を、手にしながら服を脱がないでですね、この、いたわけですね。寝巻きにわざわざ着替えることはないようにして、いたわけなんです。で、こうやって外部からの攻撃には抵抗していけました。そして神様の働きをするときにですね、もっと大変なことがあります。これは外側からの攻撃ではなくて、内部における問題です。で、これがかなりこの苦しいですね。ここを乗り越えていく必要があるわけですが、ネヘミヤがどのような対処を取っていくのか見ていきたいと思います。 時に民とその妻たちはその同胞のユダヤ人たちに対して強い抗議の声を上げた。ある者は、私たちには息子や娘が大勢いる。私たちは食べて生きるために穀物を手に入れなければならないと言い、またある者はこの飢饉に際し、穀物を手に入れるために私たちの畑もブドウ畑も家も抵当に入れなければならないと言った。今抵当にしているのはですね、同じユダヤ人がユダヤ人に対して行っているわけです。で、このユダヤ人の人が生活の糧を得るために借金をしていたんですけれども、その経済的に逼迫している状況ですね、これを利用して、まあ一部のユダヤ人が不動産業を営んでたわけなんですよね。で、4節、ある者は言った。私たちは王に支払う税金のために私たちの畑とブドウ畑を肩にして金を借りなければならなかった。現に私たちの肉は私たちの兄弟の肉と同じであり、私たちの子供も彼の子供と同じなのだ。それなのに今私たちは自分たちの息子や娘を奴隷に売らなければならない。事実、私たちの娘でもう奴隷にされている者もいる。しかし私たちの畑もブドウ畑も他人の所有となっているので、私たちにどうする力もない。税金も負担になってきてですね、そして問題がですね、もっと深刻になってます。それは身売りをしているということですね。奴隷に売っているんですね。で、ここでユダヤ人が同じユダヤ人を奴隷にしている。で、これモーセの律法違反ですね。申命記の15節とかに書いてありますが、覚えてますか？神様はイスラエル人をエジプトの奴隷状態から連れ出してご自分の民とされたんですね。だから神様が最も望まれていないのは奴隷状態なんです。それゆえに、その神様は何とかしてその奴隷にならないように、その買い取ること、近親者が買い取らなければならないとかですね、この畑、売ってしまった畑を買い取るとか、そして何とかしてその奴隷状態から免れるような律法を神様は作ってくださっています。で、最悪の裁きというのはその外国人による補修ですね。自分の土地がなく補修のためになると。で、これが最悪の状態なんですが、これが実際にこのバビロン補修を通してこの起こったわけなんですね。で、このバビロン保守から戻ってきたこのユダヤ人たちがですね、なんとユダヤ人の間でこの関係を持ってしまっているわけです。で、これ実はですね、霊的には起こるんです。神様の働きを行っている中で、私たちは当然ながらこの負担というか、こう労力を必要とするわけですね。霊的に、精神的に、物理的に必要になってきます。で、キリストの体はそれを互いに重荷を担い合っていくことを命じられています。特に強い人は弱い人の弱さを担いなさいと命じられています。ロマ人の手紙の15章1節から3節までにこう書いてあります。私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。このようにしてですね、この、自分を喜ばせていくことを求めていったらですね、誰かにしわ寄せがきます。で、会社のようになっていくんですね。教会が愛と喜びのところではなくて、いや、会社以上に負担となりましょう、なるでしょう。でもそれだと証にならないし、そのもう本当にこの教会の目的を果たして、ないわけなんですね。そこでネヘミヤが取った行動を見ていきたいと思います。私は彼の不平とこれの言葉を聞いて非常に怒った。私は十分考えた上で主だった者たちや代表者たちを非難していった。あなた方は皆自分の兄弟たちに担保を取って金を貸していると。この自分の仲間の間で起こっている問題に対して彼は激しく憤りました。で、これはですね、もっともなことですよね。この義憤っていうんですか。でもですね、彼の、正しい行動はですね、十分に考えた上で、それから主だった人たちや代表たちを非難していってると。感情を爆発させるってことをしてはいけないんですね。主にあって冷静になって、 必要な叱責を行うときには行うというわけなんです。箴言の14章の16節に、知恵のある者は用心深くて悪を避け、愚かな者は怒りやすくて自信が強いと。これ怒りを爆発させる、これはですね、新約聖書にもこの聖霊を悲しませることとしてこの列挙されてますね。エペソの4章の4章の31節とかに書いてありますが、これをネヘミヤは行いませんでした。十分考えた上で非難しました。で、次です。私は大集会を開いて彼らを責め、彼らに言った。私たちは異邦人に売られた私たちの兄弟ユダヤ人をできる限り買い取った。なのにあなた方はまた自分の兄弟たちを売ろうとしている。私たちが彼らを買わなければならないのだ。すると彼らは黙ってしまい、一言も言い出せなかった。まあ、先ほど言ったようにですね、ユダヤ人を買う方だったのに、今あなたたち売ってるよね、と言ってるわけです。で、私は言い続けた。あなた方のしていることは良くない。あなた方は自分たちの敵である異邦人のそしりを受けないために私たちの神を恐れながら歩むべきではないかと。教会の中で、まあ、これもちろん、ネヘミヤは教会ではないですね。今、あくまで私たちの話をしているわけですが、教会の中で、内部で問題が起こったら何が起こるかって言ったらですね、キリストの皆がそしられるということなんです。愛と喜びのところって言ってるのに、全然違うことが起こってると。その常識以下のことが起こってる時もありますよね。そしたらどうなりますか？周りの人が、なんだこんくらいのものなのか彼らの信仰というものは、という風になります。これがそしりですね。で、これを避けなければいけない。それでネヘミヤが異邦人のそしりを受けないために私たちの神を恐れながら歩むべきではないかと言っています。そして10節、私も私の親類の者も私に仕える若い者たちも彼らに金や穀物を貸してやったが、私たちはその負担を帳消しにしよう。だからあなた方も今日彼らの畑、ブドウ畑、オリーブ畑、家、それにまたあなた方が彼らに貸していた金や穀物、新しいブドウ酒、油などの利子を彼らに返してやりなさいと。主に担わなきゃいけないよと、担い合わなきゃいけないよ。で、言うだけじゃなくてですね、ネヘミヤは模範を示しました。先んじて行ったわけです、自分で。で、これが真の指導者の姿ですね。支配するのではないんですね。模範になるんです。だから真似ていくことによってその指導者に従っていくわけなんです。ペテロの第一の手紙5章の2節と3節で、ペテロが自身も自分は長老であるということを言ってですね、それで他の牧者たちに対してこのように命じています。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれを成し、卑しい利得を求める心からでなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。強制されてではなくて自分から進んで、そして次に支配するのではなくて群れの模範となりなさいということです。すると彼らは、私たちは返します、彼らから何も要求しません、私たちはあなたの言われる通りにしますと言った。そこで私は祭司たちを呼び、彼らにこの約束を実行する誓いを立てさせたと。祭司たちを呼んでるんですね。つまり祭司たちも担保を取って金貸しをしていたんですね。まあ現実はこういうもんですね。で、私はまた私の裾を振っていった。この約束を果たせない者を一人残らず神がこのようにその家とその勤労の御徒から振り落としてくださいますように。このようにその者は振り落とされて虚しい者となりますように。すると全集団はアーメンと言って主を褒めたたえた。こうして民はこの約束を実行したと。誓いをさせています。発言させるだけじゃなくてこの誓いをするんですね。つまり、この言うことと行うことっていろいろ変わってきますから、その差異を埋めるのがここでの決意ですね。まあ、英語ですとコミットメントって言うんですけどね、責任を伴った行動をこの取らせるわけですね。で、次ですが、この4章でですね、戦いのこの備えをして用心していたところを見ました。その 戦いに勝った後もですね、勝ったっていうか、まあ実際に戦ったわけじゃないですけども、その、敵がですね戦わないようになった後も、この武器を持っていたわけなんですけども、この五章のですねここでの問題も同じですね。ネヘミヤはですねここでじゃあ終わったんだっていうふうにしなかったんです。続けて自分が人々に負担をかけさせないように模範を示し続けていきました。また私がユダの地の総督として任命された時から、すなわちアルタシャスタ王の第20年から第32年までの12年間、私も私の親類も総督としての手当を受けなかった。私の前任の総督たちは民の負担を重くし、民からパンとブドウ酒のために取り立て、その上銀40シェケルを取った。しかも彼らに使える若い者たちは民に威張り散らした。しかし私は神を恐れてそのようなことはしなかったと。このネヘミヤが今総督になってますね。まあ、すぐにこの総督の地位がですねこの与えられたようですけれども、このエルサレムに来て、でその役職にかなう給与当然ながら受けてしかるべきなんですが、ネヘミヤはそれを放棄しています。なぜかといったらその負担を重くしたくないからですが、でこのような視線で臨んだのが、新約聖書ではパウロですね。彼は昼間は天幕作りをして、終わったら夜に御言葉を教えるという生活をしてたんですけれども、彼はですね明確に福音宣教者はその務めにふさわしい報酬を得るべきであることを話していますね。コリントの手紙第1の9章の14節とかで話しています。でも当時ですね問題が起こってました。まあ今でもありますが、巡回伝道をしている人たちが、まあ、結局むさぼるためにですね、利得のためにその献金を募ったりしてむさぼっていた偽教師たちがいたんです。でそれでこのお金についてそこにいた人たちが敏感になってました。でそれでパウロは少しでもそういう神様の福音を聞くのに、邪魔になるような不必要なものを取り除くためにですね、この無償での奉仕に徹したんですね。ネヘミヤもこの民が城壁の修繕だけで重い労役を課せられていることを知っていて、で自分だけがですねこの総督としてじゃない、そうではなくて自分も彼らの中にいて共にその苦しみに預かっていく、この愛していたんですね。良い指導者でした。そして16節、また私はこの、城壁の工事に専念し、私たちは農地を買わなかった。私に仕える若い者たちは皆工事に集まっていたですね。この農地を買うっていうのはですね、もちろんこの総督という地位にいますから、まあ、別に咎められるようなことでは全然ないわけですよね。その自分がやってる仕事の他にもこう、自分の生活っていうものがあってですね、何かやっていくっていうのに別に悪いものではないですよ。例えば教会の指導者でも趣味を持つこと別に咎められることないですよね。でもですね、本当に神様からこう重荷が与えられて、本当にその人たちのことを愛していてですね、そしたらやりますよ。自分のそういう時間を割いてまでそのやっていきますよね。それがですねこのワーカホリックっていうんですか、この、仕事のしすぎということではなくて、本当に愛してるから、その愛のロークですね、その人たちに愛してるからこの身を削ってですね、この行っていくってことがあります。で、それをですね、今ここで、彼は、やってるんですね。この工事に専念していました。で、ユダヤ人の代表者たち150人と、私たちの周りの国々から来る者が、私の食卓についていた。それで、1日に牛1頭、入り抜きの羊6頭が料理され、私のためには、鶏が料理されていた。それに10日ごとにあらゆる種類のブドウ酒をたくさん用意した。それでも私はこのために重い労役がかかっていたので、総督としての手当を要求しなかったと。自腹切ってたんですね。で、こういうふうなもてなし、当然ながら、この総督、この経費としてですね、落とすことできたわけですけれども、それをしなかったと。で、私の神、どうか私がこの民のためにしたすべてのことを覚えて、私を慈しんでください。祈ってます。4章で読んだ復讐の祈りもそうですけども、ここでもですね、 なんか私のしたことで慈しんでくださいと、なんかまあ新約時代でに生きている私たちの馴染みの薄い祈りですけれども、神様の恵みが明らかにされたらですね、この自分がしたことによって慈しみを受けるという発想というのは出てこないようなものなんですが、まあでもですね、新約時代においてもですね、地上で行ったことに応じて神様からの報いというのはあるわけですね。タラントの例えありますね。小さなことに忠実であるときに御国において主から大きなものを任されると、隠れて行った善行祈りが父なる神が見ておられるんだよということを神様言われました。イエス様言われましたね。だから私動機を純粋に保つことができるわけです。誰も見てないときに神様が見ておられる、神様が報いてくださる、神様が評価してくださるという神への純粋な恐れを持って、恐れかしこみを持ってこの行っていくことができるわけなんですね。だからここでのネヘミヤの祈りというのは私たちに無関係ではないわけですね。自分のしたことを覚えていてくださいと、そしてあなたの恵みに預からせてくださいと祈っているわけです。でこのように外部内部からの攻撃というものがありました。で6章なんですが、今度はネヘミヤ個人に対する攻撃が始まります。さて私が城壁を建て直し、破れ口は残されていないことが、サヌバラでトビア、アラブ人ゲシム、その他の私たちの敵に聞こえると、その時まで私はまだ門に扉を取り付けていなかったと。扉がだけがない、ほとんど終わっている状態だから、間もなく終わるっていう油断が出てもおかしくない段階にあるんですが、この時に敵っていうのは一層のこと攻撃を激しくしていきます。主にある歩みを全うしなさいっていうふうに聖書に書いてありますね。なんでかって言ったらですね、本当に全うするまで私たちは立ち止まると危険なんですね。サタンが虎視眈々とこの私たちがですね倒れるように待っています。そしてこの本当に終わりそうになるとか、本当に油断するとか、狡猾にですねこの私たちに攻撃してきますから、気をつけなければいけないんですが、この6章のこの攻撃が一番激しいですね。サヌバラテとゲシムは私のところに使い起こしていった。さあ斧の平地にある村の一つで会見しよう。彼らは私に害を加えようと企んでいたのである。斧っていうのはですね、この平地はこの今のイスラエルのベングリオン国際空港ですね。あのテルアビブに到着すると言ってもですね、テルアビブとまた若干違います。でエルサレムからは大体車で1時間ぐらいでしょうかね、かかるところにあります。でそこまで来てこの会見しようと、もっともらしく聞こえますが、後でこのネヘミヤはその時に気づいたと思うんですが、自分を隠密に殺すだろうと、害を加えるかもしれないと、まあ、これはその時にそうかもしれないと思ったし、明らかに後で分かったんだと思うんですけれども、もっともそうに聞こえるこの会見しようという言葉、主の働きを知る時にですね非常に害になる時があります。前回学びました、神様の働きは一人の心から始まります。その志から始まります。そして神様からの幻を受け取ってない人はなんでそんなことをやっているのかが理解できないことが多いです。そして話し合おうなんていうことになったら、必ず神の意見ではなくて人間の意見の方が強くなって、結果的に神様の働きは止められてしまいます。だからネヘミヤは3節、そこで私は彼のところに使者をやっていった。自分は行きませんで使者を送りました。私は大工事をしているから下っていけない。私が工事をそのままにしてあなた方のところへ下っていったため、工事が止まるようなことがあって良いものだろうかと、もうこの要求を一蹴しました。すると彼らは同じようにして4度も私のところに人をよこした。それで私も同じように彼らに答えたと。敵って必要なんですね。一度断っても何でも攻めてきます。でそれによって目的はですね、相手の思いとか気力を弱めるところなんです。で彼らがやろうとしているのはいつもこの自分が気にしているところをやってきます。そこを何度も何度もついてきます。 サヌバラテは5度目にも同じようにして若い者を私のところに起こした。その手には一通の開封した手紙を持っていた。それには次のように書いてあった。諸国民の間に言いふらされ、またゲシムも言ってるが、あなたとユダヤ人たちは反逆を企んでおり、そのためにあなたは城壁を建て直している。そのこの噂によれば、あなたは彼の王になろうとしている。またあなたはエルサレムで自分について宣言させるために預言者たちを任命してユダに王がいると言わせている。今にこのようなことが王に聞こえるであろう。さあ来なさい、一緒に相談しようとですね。これ本当にもっともなように聞こえる噂なんですね。しかもこれ開封してるわけなんです。で、噂が広がっているということですね。で、なんでもっともそうに聞こえるかって言ったら、これ実際にこういうことが起こったんです。以前神殿の再建の時にクロス王が神殿再建をですねしなさいという遅れを出したわけですが、けれども地域の有力者の訴えによって新しいペルシャ王の下ではその要求がこのやめてくれというですね、この要求をですね、このペルシャの王が受け入れたんですよね。それで武力でもって彼らの神殿の再建の働きは中断させられていたわけなんです。で、こういう、まあ、彼らは自分たちの国を作ろうとしているとですね、いうこの噂が立てられても、こう信じてしまうような土壌があったわけなんですが、しかも開封をしているわけです。外に漏れているわけです。だからもう、彼と自分との間のことではなくて、このすべての人に行き渡ってますから、何とかして弁明しなければいけないというふうに駆り立てられていくわけです。しかもサヌバラテはこの地域の有力者ですから、彼と会合を持てばですね、その噂の火消しはできるということで、こういうふうにサヌバラテが行ったわけですね。そこで私は彼のところに人をやってました。あなたが言っているようなことはされていない。あなたはそのことを自分で勝手に考え出したのか。また一周しました。無視しました。事実これらのことは皆、あの者たちが気力を失って工事をやめ中止するだろうと考えて私たちを脅すためであった。ああ今私を力づけてください、ああ今私を力づけてください。ここすごくよくわかりますね。実際にネヘミヤはこの執拗な攻撃によって弱まっていたんです。人の言葉中傷、これがいかに人を弱くさせるかですね。聖書に書かれていますけれども、今ネヘミヤはでも祈っててですね、この歯を食いしばってるっていうか、神様に祈る中で食いしばっているわけなんですね。で、10節、私が メヘタブエルの子デラヤの子シェマヤの家に行ったところ、彼は引きこもっており、そして言った、私たちは神の宮本土の中で会い、本堂の戸を閉じておこう。彼らがあなたを殺しにやってくるからだ。きっと夜分にあなたを殺しにやってくる。このシェマヤ預言者ですけれども、ネヘミヤがですね彼に呼ばれていったぐらいまで、ネヘミヤはそこまではシェマヤを信頼していたんですね。ところがですね、何言ったかって言ったら、あなたの身に危険が迫っているから、神殿の聖所では、他の人たちが入ってこれないから、そこで身を隠しなさいというふうに警告したわけです。そこで私は言った、私のようなものが逃げてよいものか、私のようなものでは誰が本堂に入っていきながらいようか、私は入っていかない、私には分かっている、今彼を使わせたのは神ではない、彼がこの預言を私に伝えたのはトビアとサヌバラテが彼を買収したからである。預言者までをですね買収して、預言者までがネヘミヤの敵になってしまったんです。で、これ本当にですねネヘミヤにとって大きな試練だったし、誘惑というか惑わしですね。神様の預言者とか祭司には霊的な権威がありますから、その人が言ったらですね、あなたは神から使わされたのではないなというのは難しいですよ。でもネヘミヤはそれを見抜いたんです。その根拠が次に書いてあります。彼が買収されたのは私が恐れ、言われる通りにして私が罪を犯すようにするためである。彼らの悪口の種とし、私をそしるためであった。ネヘミヤは本堂に入ることが罪を犯すことだって分かっていました。彼は祭司ではありません。レビ人ではありません。レビ人祭司が本堂の中に入る、聖所の中に入ることは一切できないわけです。大きな罪なわけなんです。彼はよく分かってました。で、この判断力を働かせて、 それで偽預言者を偽預言を行っている、神からではなくこの、トビアとサヌバラテからなんだということを見抜いたわけなんですね。でこの判断力をつけたらですね、今問題になっている教会のカルト化っていうのは起こらないんですね。神様の御言葉が高められているかどうかなんです。そして判断できているかどうかが決め手になります。14節、我が神よ、トビアやサヌバラテのあの仕業と、また私を恐れさせようとした女預言者ノアデアやその他の預言者たちの仕業を忘れないでください。また祈ってますけれども、女預言者ノデアが出てきます。ここにしか出てこないんですが、おそらくですね、この本堂の中に入りなさいという預言を確認して、他の預言者にも同じ預言をするように促したんでしょうかね。偽預言者という問題が存在して、そしてネヘミヤがですね、結局最後はですね、自分自身がつまずくように、もう他のところは全部固められました。外部も固められて、そして内部も、これあのネヘミヤはですね、上手に、この統制してですね、工事ができるようにしていって、でこのネヘミヤがつまずくように敵が仕向けてきたわけです。パウロはテモテに、自分自身にも教えることにもよく気をつけなさいと、私たちがこの罪を犯してつまずくということを敵は待っています。でこれを避けていかなければいけない。でこうしてネヘミヤがですね、数々の試練と誘惑に耐え抜くことができましたが、その結果を次に見ます。こうして城壁は52日かかって、エルルの月の25日に完成した。52日ですよ。1日で建て上げようとでも言うのかとあざけりましたが、最初彼らがもちろん1日じゃなかったんですけれども、ものすごいスピードで建て上げることができました。主から与えられた機会を十分に用いたらですね、こうやって早く行っていくことができるんですね。私たちの敵がみんなこれを聞いたとき、私たちの周りの諸国民はみんな恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。面目を失いました。完成されるとですね、彼らは敵は何の攻撃をしてくることもできません。これを一番彼らは恐れていて、もうこれでなされたから、彼らはもう攻撃ができなくなったわけです。キリストの救いの御業もそうですね。キリストの救いの御業が完了したから、完成したから、悪魔は私たちにキリストに結ばれている者に対して一歩も手を出すことはできないんですね。彼は攻撃はできますよ。でも滅ぼす、その私のうちに入ってくることがですね、そういうふうに手出しすること、触れることはできなくなっているわけなんです。だから私たちですね、悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔もあなた方から逃げ去りますという言葉を本当に受け入れていく必要があります。立ち向かうんです。逃げ去る時まで立ち向かっていくんです。で必ず逃げ去っていくんですね。で17節、またその頃ユダの主だった人たちは、トビアのところに頻繁に手紙を送っており、トビアも彼らに返事をしていた。それはトビアがアラフの子シェカニアの婿であり、またトビアの子ヨハナンも、ベレクヤの子、メシュラムの、娘を妻にめとっていたので、彼と誓いを立てていた者がユダの中にも大勢いたからであると、この後完成された後でこの分かったんですね。蓋を開けてみればということなんですけれども、婚姻関係、親戚関係にあったわけなんです。エズラ記を学んでいたときにですね、この周囲の住民が婚姻関係結んでいて、それで彼血の気がうせてですね、この婚姻関係結んでいるものをですね、このどんどん引き離していくということまでしましたけれども、ここにユダの人々代表者たちがトビアと親戚関係にいたことが暴露されたわけです。でこのアサフっていうのが出てきますが、彼はエズラと共にエルサレムに帰還した一行の一人です。エズラ記の2章の5節に書いてあります。でその義理の息子はトビアということですね。でメシュラムも出てきます。この名前は、城壁の修繕に加わっていた者の一人。これは、先ほど、前回学んだ3章の4節に出てきます。でこのトビアとメシュラムがそれぞれ自分の息子娘の婚姻関係で結ばれていたので、この親戚関係にいたわけなんですね。でここからわかりますか、いかに異邦人との雑婚がイスラエルに危害を与えるかということです。不信者と信者との釣り合わない首輝きによってですね、 このような私たちの霊的生活に致命的な打撃を与え得るわけなんですね。だから離れなさいと。もちろん私たちは付き合いをするなということは命じられていません。世の中にいるわけです。でもその結びつきを持ってはいけないんだよと。例えば教会の中でその役人の人でまだ新たに生まれてない人がですね、この役人になるとか、もう本当にそうなったらですね、大変なことになります。またそういうもう神様ではなくて違うことを考えている人がその真ん中にいたらですね、本当に大変なことになります。その釣り縄の首輝きを追ってはいけないということですね。で、彼はまた私の前でトビアの善行を語り、私の言うことを彼に伝えていた。トビアは私を脅そうとたびたび手紙を送っていた。本当にネヘミヤにとっては辛かったと思いますね。この悪っていうのはですね、とことんまでどす黒いんですよ。トビアの善行をですね、語っている人は必ずしもトビアが裏で行っていることを知らなかったと思うんですね。でもネヘミヤはですね、この彼の邪悪者を体験していたんです。周りの人はそのトビアについていいことを言ってるかもしれません。でも結果的にネヘミヤを窮地に、このネヘミヤに本当に精神的な圧迫、霊的な圧迫を加えていたんですね。良い妥協をするとこうなります。そのクリスチャンではない価値観をクリスチャンが持ったらですね、結果的にクリスチャンの迫害にそのクリスチャンが加担していくっていうことがあるんですね。世と妥協すると結局味方でないものは敵なんです。結果的に加担していきます。このように反対運動が、霊的な反対運動が私たちが霊的に前進すると起こってきますね。で、本当に強くなってきます。いろんなところで起こってきます。で、悪魔は本当に虎視眈々とですね、私たちを狙っていますけれども、今見ました、必ず神様の働きは完成します。初めに神様を行って始めてくださったことはキリストイエスの決まりで、それを完成してくださるというのはこのことなんですね。その過程の中で私たちはしっかりとイエス様に踏みとどまっていなければいけない。滞納の力によって強められて神の武具を身につけなければいけない。で、必ず私たちが振り返った時には、まさかこんなことができていようかと、私たちが驚くような神様の素晴らしい御業を見ることができるわけですね。お祈りしたいと思います。愛する主よ、本当にありがとうございます。知恵と具体的なこのアドバイスに満ちたこのお話を聞くことができました。ありがとうございます。天のお父様、どうか本当に私たちが、この諦めることなく悪魔のこの戦略に攻略に乗ることなく、この落胆とか焦燥感とか、あと恐れとか、そういうものから私たちの心を守っていてくださいますように。ネヘミヤのようにあなたにいつも祈って前進、一歩でもいいから前進していくことができますように助けてください。あなたはご自分のことを私たちが思う以上に行ってくださいます。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。